早いもので、2024年度もまもなく終わろうとしています。また新しい年度がさらに4月から始まろうとします。年度末になって私たち日々忙しい一日を送っているのではないかというふうに思います。またイースターも近づいておりますし、世の中的には3月になりますと合格発表や卒業、また入学、就職とそれぞれ慌ただしい一日一日を過ごすこの時において、私たち一人一人が今日は祈りについて少し学んでみたいと思います。私たちクリスチャンにおいて祈りは非常に大切な要素です。祈り、それはつまり神様との交わり、対話であり、神様を賛美しつつ必要な恵みを求める一つの大きなツールでもあります。祈りにあたって問われるのはいろんな要素があります。まず祈る姿勢、内容、時、場所、また内容については神様への賛美、また感謝、また私たち一人一人の罪の悔い改め、弁明、またいろんな恵みを求める祈願等、いろんな要素の中で私たちはしばしば祈りをいたします。この聖書は祈りの書とも言われていますし、特に詩篇は祈りの宝庫と言われるぐらいにいろんな祈りが載っています。ましてや主イエスキリストはこの聖書の中でも絶えず深い祈りによって神との取りなしの交わりをしたり、またいろんな重大な転機局面においてはですね、私たちに祈りの素晴らしさを教えています。先ほど私たちは主の祈りをみんなで一緒に商売いたしましたけれども、まさに祈りの模範としてイエス・キリストはこの主の祈りを私たちのところに定義をされたというふうに言います。今日読んでいただきましたルカによる福音書のこの18章の9節から14節、まさにこれは祈りの例えです。例え話としてイエス・キリストは紹介していますけれども、内容的に見ますと本当に実際にあった出来事ではないかと錯覚するぐらい、なるほどと思わせる箇所でもあります。パリサイ派の人と徴税人という全く正反対な対照的な2人を神殿の前で礼拝する姿を私たちに示し、信仰の在り方、また礼拝の在り方について私たちをその在り方について示しているところではないかでしょうか。ここで問題になるはですね、パリサイ人ではないんですね。パリサイ派という多くの集団の総称です。そして徴税人も一人の徴税人というよりもまさに徴税人という集団の中での例え話ですから、私たちはそれをよく吟味し汲み取る必要があります。さてパリサイ派としては一体どういうものでしょうか。パリサイ派は祈る時の重要なツールを持っています。それは特別な肩掛けを持っていますし、またユダヤの人の姿を見たことがある人はですね、縁のないこの円形の小さな帽子をかぶっています。そして小さなサイズのトーラーといわれるモーセ五書の、聖書ですねを持って、そしてまた、ろうそくを灯して祈るというのがですね、典型的なパリサイ派の人の祈りの姿勢です。 聖書はそのパリサイ派の人々をですね、自分は正しい人間だとうるぼれて他人を見下している人々というふうにイエス・キリストは定義をしています。そしてパリサイ派のその一人の人ですねは神殿に行って心の中でこういうふうに祈るんです。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではなく、またこの徴税人のようなものでないことに感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げていたというんですね。自分を義人だと自認している、そして他人を見下している、自分の正しさを誇っている、それは今のこの祈りの言葉を見るとよくわかります。実際彼らの行動というのは律法の規定の通り厳格に守って正しい行動をしています。当然神の民として誇りうるものです。また自慢しても、また他の人から認められという自負があったにそうやりません。そういうパリサイ派の一人の人の横に、なんとなんとたまたま徴税人がいたというシチュエーションです。それを横目に見ながら、彼は徴税人と比較しながら自分の祈りの中で自分の正しさ、律法の従順さを誇ってしまう罪へと陥ってしまうんですね。それは確かに正しいことです。しかし彼の心の中は神様に感謝するのではなく、自分が今律法を守っている誇りに言って立っている、そういうものを他人と比較しながら犯してるんですね。それは奪い取るものでもない、不正なものでもない、貫通を犯すものでもない、ましてやこの徴税人のようなものではないというふうに、まさに上から目線で、かつ自分の傲慢さを誇っている。またさらに丁寧なことに、週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げている。まさに我々が見ても素晴らしい行動をしています。自分を他人と比較しながらよく見せている。そしてそれは神に感謝する行為ではなく、むしろ律法を守ることによって自分の正しさ、義、またその祝福を求めているところに、彼自身の大きな傲慢さ、罪があったということなんですね。私たちもしばしば他人と比較して自分の行動なり考え方を誇る、あるいは卑下することはないでしょうか。どうしても自分が正しいことをやってると思ったときにですね、その自分の正しさに固執しがちです。そしてたまたま横に徴税人がいれば、ましてや自分は本当に律法を守っている、その誇らしさに誇る気持ちはわからないはず、ことはないと思いますが、しかし神様はそういう行為や実績ではなく、一人一人の心の中をご覧になって評価されます。一方、徴税人の祈りはどうでしょう。徴税人は皆さんご存じのように当時の人々から忌み嫌われる存在であったんですね。なんでならば支配しているローマ帝国の手先となって、また規定以上の 税金を徴収して不当な金で私腹を凝らしていたという、そしてましてや同胞であるイスラエルのユダヤの民から税金を取ってしかも着服をしている、まさに裏切り者であり軽蔑され蔑まれていた、まさパリサイ派の人々から見れば罪人そのものに過ぎなかったというんですね。で、この徴税人の祈りということはどうなんでしょう。遠くに立って目を天に上げようともせず胸を打ちながら言うんですね。神様、罪人の私を憐れんでくださいって言うんです。あまりにも自分はそこにふさわしいものではない、そしてましてや天に向かって目を上げることもなく目を伏せながら罪人の私を憐れんでくださいと言うんです。これの言葉はまさに祈りというよりもうめき、または叫びと言ってもいいでしょう。つまり彼は神様が憐れんでくださる以外に私の命の道はないという叫びなんですね。立法学者の代表されるパリサイ派は立法を守る罪によってですね、他人と区別します。私は正しい、他の人は守らない人は罪人だ、一線を画すんですね。しかしこのパリサイのような私は良い祈りができる、また立法も犯していない、そういう祈りとは別にこの徴税人の祈りというのはまさに罪人であることを十分に自覚して、ただ神の憐れみと救いだけを求めている。それは他の人には全く目を触れることもなく神様をだけを見つめて本当に全てを神に委ねている姿勢、ここにこの祈りに典型的に表れているのではないでしょうか。イエス様はこの二人の祈りについて我々に何を示そうとされたんでしょう。それは実はここの八節にそのヒントが書かれています。人の子が来るとき果たして地上に信仰が見出すだろうか。イエス様は間もなく十字架にかかるということが分かっています。いろんな例え説教をその前にされて、まさにこの場所はエルサレム入場の前の最後の説教です。本当にイエス様はイスラエルの民を神の民としてもう一度悔い改めて永遠の命へと、また罪を許すためにこの世に来られたのに、残念ながら地上の民は自分を受け入れようとする、また神様が示した信仰はどこにあるのかというのを求めていたんですね。で、そういう状況の中でこのファリサイ派と徴税人の例えを示されたではないでしょうか。地上において見たいと願っておられた信仰はこの徴税人の祈りの中に、また祈りとも言えない何とも言えない叫びうめきの中にあったということなんですね。つまり神が憐れんで許してくださる以外にはですね、命の道はないと叫び祈りがある。先ほど言いましたように私たちもしばしば律法主義の罪を祈りにおいても 犯しがちです。私は本当にこんなに素晴らしいことをしている、どうか神様褒めてください、また良い祈りをできるようになったというふうに自負がありし、またそういう意識になったかもしれません。また逆に、私はいつまでも今になっても良い祈りをすることができないという劣等感といいますか、をそういう意識にとらわれて祈ることができない、全くそういう自分自身に対して自由になれない私たち一人一人がある。イエス様はそういう私たちの姿勢に対して幼子のように祈りなさいって言うんですね。この次に子供を祝福するという箇所がありました。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできない。私たちはしばしば他人を意識したり、また自分自身の傲慢さ、また劣等感に苛まされて祈ることができないきっと思いがちです。しかし、あの幼の子のように自分の思ったことを口に出して、神様私を愛してくださいという素朴な信仰、ここにイエス・キリストが強調しているというんですね。我々はパリサイ人にもこの徴税にもあり得るんです。それは他人との比較の中でいつも自分を正当化しないと生きていけない、その誘惑にとらわれます。人に対して勝ったとか負けたとかですね、恵まれてとか恵まれてないとかですね。しかしそれは本当に神様の眼差しに私たち一人一人が最後に立たされたときに、誰が本当に私は誇りうるでしょうか。それはこの徴税人のように、ただ私を憐れんでくださいという言葉しかないのではないでしょうか。一人一人のやるこの世で出来事は本当に大したものではないかもしれません。しかし神様は小さな一つ一つを本当によく覚えて、小さなことに誠実だったものに対してお前はよくやったというふうに褒めてくださるかもしれません。それは本当に自分のためではなく神様のために、また隣の人に心を込めてその行為を行った時にやるんであって、パリサイ派の人々のように立法を守っているから私は正しいという、そんな横島な気持ちではないということなんですね。私たちの信仰の出発点はまさにイエス・キリストの十字架と復活です。それはそれを信じるためには私にとって聖霊に出会う、聖霊を賜ることによってその永遠の命なり、また天国に行くパスポートが与えられるということなんですね。この世的な暗闇の中でイエス・キリストはほのぼのとした光として私たち一人一人に示されます。その時に私たちはこの徴税人のように、ただ私を憐れんでくださいというふうに謙虚な師匠に姿勢に立ち戻るか、それともパリサイ派の人々のように、私はこんなに律法を守り良いことをしてますと、そしてましてやこの徴税人のような悪いことはしていませんというふうな立場に立つのか、それによって神様は私たち一人一人に大きな恵みと祝福が与えられるのではないでしょうか。先ほど 主の祈りを報読しました。この説教の後にあえて290番主の祈りという曲を選びました。もう一度神様から与えた主の祈りの一つ一つの言葉をですね、賛美することによってその言葉の持つ意味、味わい、恵みをですね、感じ取っていただければ幸いだと思います。最後に一つの詩を皆さんに紹介します。それは前田村さんが最後に説教の時に歌った God bless you ということですね。それは神の御守りがいつでもあなたの上に注がれますように、あなたがどこにいるとしても何をするにしてもいつも神様が共におられますように私は祈ります。神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように、あなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ喜びあふれるように私は祈りますという詩です。ではお祈りをいたします。在天の父なる神様、あなたを皆を賛美します。私たちはあなたの愛する御子イエス・キリストの十字架と復活によって私たちの罪は許され、そして永遠の命へと、まさに何も価値のない私たち一人一人のためにあなたは大いなる愛と恵みを与えてくださいました。今日学んだように朝鮮の祈りに、祈りのように私を憐れんでくださいと願いつつ、この1週間を歩ませてください。そして私たちはいろんな悩み苦しみ喜びの時に祈りをいたします。どうかその一つ一つの祈りがどうぞあなたによって引き届かれ、そして私たち一人一人が、あなたの証しにとってしてそれぞれ置かれている場所で光り輝くものとさせてください。まもなくイースターが近づいてきています。どうぞその日まで私たちが身と心を整えて喜びと平安の中でその時を迎えることができますように導いてください。この感謝と祈りを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。